こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は上達度は時間かける集中力というテーマでお話ししていきます。前回までで将棋の7つの上達法っていうのを一通り解説し終わりました。で、その7つっていうのは何かっていうと、詰将棋、定石書、対局、指導対局、観戦、次の一手問題、棋譜並べの7つですね。ということで、一通り聞いてくださった方はお疲れ様でしたということで、これで一通り終了となりました。で、今回からはちょっと全体のまとめみたいなことを話していきたいなと思います。で、この上達法っていうのをいろいろ知るとじゃあ自分はどれをやるのがいいんだろうっていうのは結構思う人は多いんじゃないかなと思います。で、これに対する私の答えとしては、これまでも何度か言ってきた通り、いろいろ試してみて好きなものをやればいいんですよっていうことですね。好きなものをやるのが一番いいっていうのが私の考えです。なんですけど、それだけ聞くと、本当にそうなのっていうふうに思う人もいるかなと思います。なので、なんで好きなものをやるのがいいんだって、私が言うんだっていうところを、ちょっと詳しく今回は説明したいなと思います。これの回答が、タイトルにも書いた、上達度っていうのは時間かける集中力なんですよっていう話である、なんですけどね。それについて詳しく話していきます。で、私は今回いろいろ上達法について話してて、その対象として想定している人っていうのはどういう人かというと、初心者から5級ぐらいまでの人なんですね。で、それぐらいの人に役立つ上達法っていうのを特に話してきたつもりです。で、そうすると初心者から5級ぐらいの人っていうのは、まだまだ強くなる余地がたくさんあるので、はっきり言ってどの上達法をやるかっていうのを間違えてるせいで強くなれないっていうことは基本的にないんですよ。つまり自分は例えば対局ばっかりしてるけどこれで強くなれるのかなとか、あるいは詰将棋はやってないんだけど詰将棋やってないせいで強くなれないのかなとか、そういうのは基本的になくて、棋譜並べにしてもなんですかね、次の一手問題にしても、やればやるほど、時間をかければかけるほど強くなれます。で、あとは、確かに、あまり変な、本の使い方とか、対局の仕方とかしてると強くなれないかもしれないんですけど、今回お伝えしてきた7つの上達法についてそれぞれいろいろ語ってきたので、それを聞きつつやれば、自然と質の高い勉強ができると思います。なので、そんなに変なこともしないので、あとは時間をかけていけば、それだけで強くなれると思います。で、ただ、時間をかけると言っても、例えばテレビとか見ながら、ついでに将棋もやるかな、みたいな。で、テレビでハハハとか見て笑いながら、将棋もやるとかだと、さすがにそういうやり方してると強くなれないかなと思うので、ある程度集中力は必要ですね。やっぱり将棋をやるからには、自分の頭を使って考えるっていうのことはやっぱり必要なので、時間かけると言っても、ほとんど上の空みたいな感じでやっても意味はないと。ということで、ある程度の集中力は必要。というわけで、これをまとめて、将棋を上達して、得られる上達の度合いっていうのを、式にしてみると。で、式にするとこうなります。上達度イコール時間かける集中力と。もう一回言うと、上達度イコール時間かける集中力。つまり、時間をどんどん増やすか、集中力をどんどん増やすか、どっちかをやれば、どんどん上達していきますよってことです。高い、これができれば、上達法は何でもいいんですよね。高い集中力で時間をかけることができれば、やることっていうのは、対局でもいいですし、詰将棋でもいいですし、定石書でもいいですし、何でもいいんです。これがポイントですね。つまり、もったいないなと思うのは、あの上達法もやった方がいいらしいとか、この上達法はあんまり良くないらしいみたいなことを、で悩んで、いろいろ変えちゃうとやること。 まあ、それであまりこうやりたくないことをやっちゃう。でそのせいでなんか将棋が嫌いになっちゃうっていう、そういうことがありえるんですよね。そういうのがまあ一番こうもったいないなと思います。で、上達は時間かける集中力ってことなんですけど、まあ、じゃあ時間と集中力を両方とも増やすにはどうしたらいいかっていうと、でこの答えが、まあ、やっぱり好きなことをやることだと私は思うんですよね。で誰でも好きなことをやるんであれば集中して長時間できるし、まあ逆に嫌いなことには集中できないし長時間できないと。だから私はまあいろいろ、まあ最初にいろいろ試すのはいいんですけど、まあそれで、あ、自分はこれが好きだなっていうのが決まったらですね、まあが見つかったらですね、まあそれをやるのがいいんですよっていう、それが私の伝えたいことです。そこでやっぱりこう、例えば対局好きなのに対局バンバンさせて、それがやっぱすごく楽しいのにこう詰将棋をやった方がいいよっていう、まあやっぱ将棋が強い人とかはやっぱアドバイスしたくなるんで、まあ私ももちろん詰将棋をやった方がいいとは思うんですけど、まあでもその詰将棋やっぱ嫌いな人っていうのもいるわけですよね。まあ私自身そうだったんですけど、別に詰将棋そんなやりたくないなと。で人によってはこう対局がすごく好きだと、それなのにこう他の人がアドバイスして親切で言ってくれてるんでしょうけどね、こう詰将棋やった方がいいよって。で分かりましたってことで、じゃあ詰将棋やると。で好きな対局を我慢すると。でそれやってるとなんかだんだんこう詰将棋なんか嫌だなってなって、これやんなきゃいけないんだったらなんか将棋自体なんかつまんなくなってきちゃったなみたいな、そうなると非常にすごくもったいないし、まあ、それがちょっとそれで将棋やめちゃったら最悪のパターンだなと私は思います。で私自身もはどうだったかっていうと、私は定石書を読むのが好きだったんですよね。こうまあひたすらこうやっぱ定石書を読んで、まあ藤井猛九段の書いた四間飛車の本を読んで勉強してましたと。でそしたらやっぱり詰将棋とかはやった方がいいんだろうなと思いつつも、ほとんどやらずに定石書をひたすら読んで、おお、こういう手があるのかっていうのでこう楽しんだと。まあそれで私は強くなったんですよね。なんで結構、まあ、私はそういう自分自身経験してるので、まあ、勉強法別に偏りがあっても強くなれるってことは、まあ、自分の経験としても分かってますと。なんであんまりですね、こうあれをやった方がいいとかこれをやった方がいいらしいとかそういう情報に惑わされずに、まあとりあえず自分の好きなことを徹底的にやると、それで将棋は強くなれますと、それがお伝えしたいところですね。まあ、ただ、ちなみに、こう、それっていうのは、あくまで、こう、初心者のうちから、まあ、5級とかその辺ですね。まあ、人によって、個人差はすごくあるんですけど、まあ、5級とかあたりまでは、その、好きなことをやってるだけでどんどん強くなれます。まあ、ただ、だんだんやっぱ強くなるにつれて、さらに強くなることっていうのが難しくなってくるんですよね。なので、初段あたりですかね、それぐらいまで強くなってくると、時間かけても思うように将棋が上達しないっていうことが、風にだんだんなってきます。で、そういう人にとっては先ほど言ったこう式っていうのはこういう風にちょっと変わってこういう風になります。上達度イコール時間かける集中力かける効率。もう一回言うと、上達度イコール時間かける集中力かける効率ってことで、まあ、効率の要素っていうのがだんだん出てくるんですよね。で、これっていうのはつまり上達法があんまりこう良くないと、いくら時間集中して時間かけても強くなくなってくると、まあ、そういう状態になってきます。なので、こう、だんだんそうですね、初段近くまで強くなってくると、その効率っていうところを結構考えないといけない、ある程度考えないといけなくなってきます。ってことはちょっとね、お伝えしておきます。まあ、そしたらやっぱり、上達をちょっと工夫する必要があるっていうことですね。まあ、なんですけど、逆に言うと、初段近くまでまだなってない人っていうのは、そんなに上達法にこだわらなくても、好きなことを時間かけて、集中して時間かけてやれば、それだけで強くなれると。これが、まあ、今回私がお伝えしたかったことです。なので、将棋は好きなことをどんどんやりましょう。ということで、今回はこれぐらいにします。それでは皆さん、良い一日を。